ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週火曜日はお役立ち情報です。さあ今日はですね、瀬戸市で1月4日から市役所の庁舎の2階に福祉総合相談窓口が開設されました。そこで今回は瀬戸市障害者相談支援センター所長の森博之さん、そして瀬戸市社会福祉協議会の八木正弘さん、さらに瀬戸市健康福祉部社会福祉課主査の小木曽元次さんをお迎えいたしまして、この福祉総合相談窓口についていろいろとお話を伺ってまいります。皆さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあまずはですね、今回この福祉総合相談窓口、まあ、こちらが設置されたわけなんですが、まあ、この設置されるこの経緯といいますかね、流れを小木曽さん教えてください。
はい、全国的にもなんですけれども、はい、少子高齢化と言われまして、この地域でも、多分漏れなく高齢化っていうのが進んでいるわけなんですけども、はい、そういった少子高齢化の進行だとか、社会情勢の変化によって、障害や介護、さらには経済的な面などで、複合的な悩みを抱える方々が、大変増えてきています。はい、こういった現状の中ですね、こうしたいろいろお困りごとを持った方々をサポートしていく上で、はい、まずはじっくりお話を伺い、その上で適切な福祉サービスに、結びつける、いわゆる相談支援の役割が、現在非常に重要な役割だというふうに考えております。はい、でこれまでもですね、それぞれ、支援機関がご相談をお受けしてきていたわけなんですけれども、今までだと単独の支援機関で受けていたものが、それだけではなかなか、解決に至らないケースというのもあったんですね。はい、で、そういった状況を踏まえて、瀬戸市においてはですね、はい、新庁舎における新たな取り組みの一つとして、縦割りや、たらい回しのない窓口を目標に、障害者相談支援センターさん、それから基幹型地域包括支援センターさん、それから、仕事生活自立相談窓口、この3つの支援機関を、まとめて、はい、効率的にご相談をお受けして解決へダイレクトに結びつけていこう、そういった経緯でですね、福祉総合相談窓口というのをスタートすることとなりました。
なるほど。まあ、他のですね、他県の市町村でもこういうことを取り組んでいるのが、ね、ちょっと声も聞いたりもしますけれどもね、いよいよそういうふうに、まあ、3つの支援機関をまとめて相談に乗っていこうということでスタートしたということなんですが、さあ、改めまして今回設置されましたこの福祉総合相談窓口、この特徴はどういうふうになっているか、まあ、小木曽さん、はい、教えてください。
はい、今回ですね、この、3つの相談機関ですね、支援機関を、市の庁舎内に設置したわけなんですが、はい、単独の支援機関を市の庁舎内に設置する、自治体というのは他にも数多くあるんですけれども、はい、3つの相談支援機関が同じ場所に集中的に、しかもその瀬戸市の福祉事務所と同一のフロアに配置されるというのは非常に珍しい事例かと思っています。はい、またですね、本市の福祉総合相談窓口は、市役所だけではなくて、社会福祉協議会さんや NPO 法人さん、そういったところが連携して運営する、これまでの市役所にはなかった新しいスタイルの、窓口の連携スタイルになっているかなというふうに考えています。
なるほどね。NPO 法人とか社会福祉協議会さんとまた連携する、やっぱり新しい形ですよね。
はい、
はい、まあ、だから相談する方にとってはですね、本当にいろいろな角度から相談に乗っていただけるということになると思うんですが、それではですね、まずはその障害者相談支援センターで実施するこの相談支援というのはどういった内容なのかということで、今度は森さんの方から教えていただいていいでしょうか。お願いします。はい、
瀬戸市から、委託を受けまして、障害のある方やそのご家族から地域で生活していく中で生じる心配事や希望、やりたいことなどについて、相談に応じる場所です。
はい、
具体的な内容は、大きく4つあります。
はい、
1つ目はですね、障害福祉サービスを利用する上での支援です。
はい、
例えばどこかに通いたいとか、ホームヘルパーさんを利用したいとか、そういう相談に乗らせていただきます。はい、2つ目はですね、専門機関や福祉サービス事業所の、紹介をさせていただきます。日程調整などをして一緒に見学をしていくということも、しています。
はい、
で3つ目はですね、障害の理解で、まあ、一般的な障害の特性を、説明させていただくことがあります。で最後に4つ目ですけども、サービス サービス等利用計画の作成です。一部の例外を除いて、障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作成することになっています、うん、でその作成のお手伝いを、させていただいて、はい、いただきます、
はい
はい。障害のある方が地域で安心して、うん、自分らしい生活ができるよう、専門の相談員が皆さんと一緒に考え、動いていきたいと思っています。
はい、
はい、以上です。
はい、非常に分かりやすくですねご説明いただきましたけれども、やはり先天的に障害があったり、また途中で障害を、ね、持ってしまったりという方にとってはですね、そこから受け入れるところが始まって、そしてどんな形でこの後人生生活をしていくのか、すごく一から相談に乗っていただけるというね、そんな窓口というところですよね。はい、はい、さあ続いてはですね、今度は基幹型地域包括支援センター、こちらで実施する相談支援、こちらはどういった内容なんですか。八木さんお願いします。
はい、はい、基幹型地域包括支援センターは、基本的に65歳以上の方を対象とした相談窓口となっております、はい、で主に相談内容としましては、福祉に関すること、介護に関すること、はい、そして今社会問題になっています、認知症のことや健康に関することなど、あらゆる相談に対応しております、はい、でまた瀬戸市においても、高齢化率が 27% を超えてきて、高齢者の方が多くお見えになっております、そういった方が、病気になっても介護が必要になっても、うん、今住み慣れた地域で安心して生活が継続できるように支援をしていきます、うんうん、そして市内には地域包括支援センターが7カ所ありまして、はいはい、そちらとも協力しながら、地域の方々が安心して生活できるように、支援を一緒に行っております、
はい、
でこの窓口では、やはり多くの心配ある高齢者の方のお話を傾聴しまして、他の機関と連携しながら相談支援を実施し行っていきたいと思っております。
なるほど、まあ、本当にね、特に、一人で暮らしている方なんかいろんな不安を抱えていらっしゃると思いますので、やっぱり地域の方にいろいろとね目を配っていただくのもそうなんですが、やはりぜひこちらの窓口でもですね、まずは傾聴する、まずはお話を聞くということで ね、まずはそういったことからスタートしていろんな相談に乗っていただけるという、はいはい、そんな安心して暮らせる窓口になっております。さあ続いてはですね、今度は仕事生活自立相談窓口、こちらで実施する相談支援、こちらはどういった内容なのか、小木曽さんお願いいたします。
はい、はい、この仕事生活自立相談窓口なんですが、はい、昨年の4月に、国の方でですね、生活困窮者自立支援法という法律ができまして、はい、全国各市に、生活困窮者の相談窓口というのが設置をしなければいけないということになっておりまして、瀬戸市におきましても昨年4月から、その窓口を設置しておりまして、その名称が仕事生活自立相談窓口というふうに名乗っているものです、はい、でこちらなんですけれども、実際ですね、仕事が見つからないだとか、求職活動の仕方がわからない、それからお金がなくて家賃が払えない、そんなことで、経済的にお悩みの方々のご相談に応じてですね、市はもちろん他の機関制度等、いろいろありますので、そういった制度、他の制度が活用の方が、有効だよといった方々にはですね、他の機関等をご案内したり、必要に応じてですね、私どもからその機関に直接的に橋渡しをするといったことで、そのご本人さんが何とかしたいと思っているそういった現状、それを解決できるように、サポートをしてさせていただく窓口になります。
なるほどね、まあ、今お伺いした中では、いわゆる障害の方々に対するいろんな相談支援、そして高齢者に対する相談支援、そしていわゆる生活、なかなか仕事が見つからない生活でいろいろと大変な思いをしている方への相談、そして支援というのは、これが一つの窓口というか一つのところで一緒に取り組んでいこうというね、そういった形になったということなんですが、それではですね、この福祉総合相談窓口、こちら1月4日開設されたんですが、これ開設にすることによりまして、今後ですね、どのようなさらにこの市民サービスが展開されていくかって、その辺がどんなふうに期待されるかっていうのを、では小木曽さんの方からまたお願いいたします。
はい、相談者の方々が抱える問題というのは、今ご紹介させていただきました、はい、高齢者の関係であったり、障害者の関係であったり、はたまた経済的な面であったりということで、複合的な要因を持っていることがとても多くてですね、実際どこに相談に行けばいいかわからないといった問題があったりだとか、一つのそれぞれの単独の機関では、解決できないといった、 いったそんな問題が、私たち相談を受けていてやっぱりたくさんあるんですけれども、うんうん、今回この3つが一緒になることによって、連携した総合相談体制をまず引くことができるということで、はい、まずそれが、とても大変解決には、うん、効率的に近づいていけるのかなというふうに考えています。で、で今回ですね、その3つの支援機関集中的にですね、しかも福祉事務所と同一のフロアに配置されたということで、はい、複合的な問題を抱えていらっしゃる方々をですね、たらい回しにしないで、直接的に適切な支援に結びつけていくっていう、そこにつながりやすくなったのかなというふうに考えています。
そうですね、今までもそれぞれね、これまでもそれぞれいろいろな相談がきちんと載っていただいたんですが、はい、一つになることによってより効率よく、ね、はい、連携よくということに、ね、なっていくんだなというのは、ね、よく分かりました。さあ、このように今いろいろご紹介をいただきましたが、改めて小木曽さんからですね、また一言メッセージさんにお願いいたします。
はい、はい、今回その1月4日に、福祉総合相談窓口というのがスタートしたわけですが、はい、残念ながらですね、この窓口で、皆さんのお悩みがすべて必ず解決できるというものではありません。はい、ただですね、相談者の方々が抱える問題は一つだけではなくて、複雑困難で解決までに時間を要するケースも、少なくありません。はい、中にはですね、福祉総合相談窓口だけでは解決に至らず、他の分野の支援機関へ橋渡しするケースも考えられます。はい、特に私たちの、その生活困窮者 の仕事生活自立相談窓口では、ハローワークさんなんかとも一体的に就労支援を行っているので、そういった外 の市とはまた別の機関ともですね、つながりを深く持って支援を行っていますので、そういった現状がある中で、そのような状況の中でですね、できる限りですね、地域の皆様がですね、地域で安心して生活できるように、それから各運営者がそれぞれの持ち味を発揮しながら、一丸となって精一杯、皆様のをサポートしていきたいというふうに思っています。でまた申し上げるまでもなくということになるんですが、この窓口の開設自体が私たちもゴールとは思っておりません。今後皆様からご意見をいただきながらですね、頼りにされる窓口へ成長できるよう努めてまいりたいと思っておりますので、皆様のご支援をいただけたらというふうに思っております。
なるほどね。はい、ということでですね、今までその障害者相談支援センター、そして機関型地域包括支援センター、こちらは安らぎ会館の1階にあったということでして、そして仕事生活自立相談窓口は市役所の2階の社会福祉課内にあったという、こちらが改めて、一つになってということなので、ちょっとお間違いのないようにですね、はいはい、もう市役所の、2階庁舎の福祉総合相談窓口に皆さんお越しいただきたいというところですね。
はい、
はい、今もご説明をいただきましたけれども、相談して、でそこがまずスタートですもんね。
そうですね、はい、
もう気軽に来ていただいて、
はい、そうですね、どこに相談に行ったらいいかわからないっていう方々も、まず、福祉に関連するようなことであったら、一度、足を運んでいただいてですね、ご相談いただけたらというふうに思います。
はい、で皆さんが手を取り合っていろいろと相談に乗っていただいて、さらにそれだけでは、ね、なかなか解決しにくいその分野に対しては、やはりいろいろとさらにいろいろ手を広げて相談に乗っていただけるという、
はい、
はい、そういう形になっているということですのでね、ぜひ皆さんもですね、何か非常に、困りごと、どんなことでも結構ですので、まずは、聞いていただく、相談に乗っていただくということが一番だと思いますので、ぜひですね、1月4日に開設になりました、福祉総合相談窓口、市役所の庁舎2階にありますので、ぜひこちらの方に足を運びいただきたいと思っております。さあ、今小木曽さんからね、一言皆さんメッセージをいただきましたけれども、森さんの方から一言何かありますか。
そうですね、はい、本当に、はい、小木曽さんが言われたように、はい、市役所さんの中に入ることによって横の連携が非常に取りやすくなってきているものですから、はい、この相談支援をぜひね、はい、充実させていただき、充実していきたいなと思いますので、
はい、
はい、
八木さんの方からですか。
はい、はい、そうですね、相談というとなかなか足向けにくいことあるとは思うんですけれども、はい、まずはお気軽に相談いただければと思います。
はい、 今日はですね、1月4日に市役所の庁舎2階に開設されました福祉総合相談窓口につきまして、今回は森博之さん、そして八木正弘さん、小木曽元嗣さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。